になれます。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この日がその力で各地の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かれます。と書いてあります。コリント第2の手紙5章10節に、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各地にその肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからですと書いてあります。もう一箇所、ダニエル書7章9節10節に、私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は待ち受けのない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前へ流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文章が開かれたとあります。黙示録第4章と第5章において、すべての作られたものが、主なる神を礼拝していることが記されています。4つのグループがこの中で、区別をされています。最初に24人の長老たち、第2番目に4つの生き物、第3番目に天使たち、そして第4番目に天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものであります。24人の長老がもし信者でなければ、信者たちは礼拝に加わっていないことになりますが、それは不可能なことです。24人は座の上に座っております。主イエス様は自分の信ずる者に、誠の教会に、体なる教会に座を約束されたのであります。黙示録3章の21節に、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じであると書いてあります。24人の長老が冠をかぶっておりますが、イエス様は勝利を得る者に冠を約束されたからです。黙示録3章11節に、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。また2章10節の後半に、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと書いてあります。24人の長老は白い衣を着せられております。この白い衣は主イエス様が勝利を得る者に約束されたものであったからであります。3章4節5節に、しかしサラデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。 体はそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられるとあります。それから、三章の中八節、私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために、着る白い衣を買いなさいとあります。白い衣は、主なる神から与えられる清さであり、正しさであり、神聖さであります。白い衣はまた祭司の務めをする者の着物であります。そして金の冠は王の務めであります。黙示録一章六節にまた、私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメンと書いてありますが、ペテロはその第一の手紙、二章九節に次のように確証しました。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのですと書いてあります。王とし、また祭司として、主なる神に仕えることが、私たちの生活の目的でなければなりません。五節に、御座から出て行った、御座から起こった、と書いてあります。それは、主なる神が世界から身を引かれたのではなくして、世界を支配していることを意味しています。主なる神は、歴史の中に力強く働きかけておられます。主なる神の御心でなければ、いかなることも起こらないのであります。稲妻と声と雷鳴とは、主なる神の裁きによる支配を意味しているのであります。出エジプト記19章の16節です。三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったと書いてあります。ヨブ記37章4節5節に、その後で雷が鳴り届く。神はそのいかめしい声で雷鳴を届かせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴を届かせ、私たちの知り得ない大きなことを去るとあります。他の言葉で言いますならば、主なる神は働かれます。主なる神は行動を取られ、また命令を与えておられます。主なる神はそのご計画を必ず成し遂げられるのであります。七つの灯火と七つの御霊とは、主なる神の霊の満たしを意味しているのであります。黙示録三章 Isetsuno Kohani Kamino Nanatsuno Mitama Oyobi Nanatsuno Hoshi o Motsukata ga Kou iwaru nun to kaite aremasu. Tomoshibi ga taizu moe tsuzukuru という言葉、主なる神の御霊が絶えず働かるということを意味しているのです。黙示録一章四節にも同じ表現が使われています。まあ、ここで三位一体を見ることができます。すなわち、父なる神と、第五章では子なる神と、ここにおいで灯火としての霊なる神を見ることができるのであります。御霊様、聖霊は今日も人々にその人の真の状態を示し、主なる神への悔い改めと、主イエス様への信仰と、永遠の命を起こらんがために働いているのです。私たちはすでにガラスの海は天国において救われていない人には清めがなく、救われている人には清めが必要でないことを学んできたのであります。さらにガラスの海は光と安息との象徴であります。聖書においては海という言葉は国々を象徴する言葉であります。人の目から見ると人間の歴史は謎ばかりでありますが、神の目から見るとそれは水晶のように明らかなんです。主なる神は一定の計画を追求しておられます。あらゆる出来事はこの計画に従って起こっているんです。さらに、この溝の周りには、四つの生き物がいます。この四つの生き物について、これから簡単に考えてみたいと思いますが、この四つの生き物は、溝の近くにいる天使のことであります。これらの生き物は、神の創造された生き物そのものを意味しているのではなくして、全知全能の神様の権威を象徴しているのであります。これらの生き物は私たちにケルビムやセラフィムを思い出されるものであります。このことについて少し考えてみたいと思いますが、ケルビムは栄光と支配とに関係を持つものです。創世記三章二十四節に、こうして神の人を追放して、神は人を追放して、命の木への道を守るために、エデの園の東に、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたと書いてあります。まあ、アダムとエファが罪を犯した後で、二人はエデの園から追放され、そこにケルビムが置かれたのです。罪人は神の御前に、もし罪に対する犠牲が捧げられない限り出ることができなかったのであります。主なる神は人間の罪と関係のない動物をほふって、こうしてアダムとエファの罪の恥を隠すために着物を作られたと聖書は言っています。これは私たちの罪のために報復られたイエス様の象徴でもあります。ケルビンは神の栄光と支配とに関係を持つものであり、そしてセラフィンは神様の清さと関係を持つ天使であります。イサヤ書